そんなことないっしょ第27回。このポッドキャストは聞くとちょっとだけ写真の上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。今日はですね、ちょっと変わった感じで収録をしております。今カラオケボックスに来ておりまして、そんないメンバーの方々と、リスナー何名か、いらっしゃるという状態で、ちょっとですね、隣のところの部屋から、カラオケが漏れ聞こえることもあるかもしれませんけれどもその辺は BGM で消えているというふうに信じて喋、り始めております。ということでお送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
どうも
どうも、
変な感じですね。
そうですね、
なんたって今日初めて顔合わせというか、
そうです、
直接会ったんで、
はい、
妙な緊張感でやってますけれども、
はい、でお話はしてますけれども、
そうですね、
初対面ということで、う
ん、あとこう周りの人がいるのも変な感じで笑いこらえて何人かいたりとかですね。
このね、いつもね、こう自分一人部屋でいる中で収録してるんですが、うん、すごいみんなに囲まれて収録っていうのは
初めて
で、
ちょっと緊張したりしております。
はい、
前の人がねちょっとこう笑いをこらえてるのを見るとこっちがちょっとおかしくなるっていう感じもあって、ね、ちょっとドキドキしながらですが先週お休みだったんですけど、
はい、
体調良くなりました。
はい、良くなりました。
で、念願のデジカメも買ったと。
はい、買いました。もう体調良くなってすぐ買いに来ましたね。
お望みの機種というか、
はい、
の満足の機種を買えた感じですかね。
もうバッチリ買いました。
そうですか、
はい、
今日はですね、その、渡辺さんが買った新しいデジカメをネタにですね、デジカメ選びの話とか、はい、使い方の話とか喋っていきたいと思っております、
はい、
ということでですね、なんとなく緊張もしているのでこの辺まででオープニングにして、
はい、
ちょっとだけ休んで本編に行きたいと思います。
はい、お願いします。
今日は渡辺さんの買ったカメラについてお話をするんですけど、
はい、
とりあえず機種名とかって分かりますか。
はいはい、キャノンイクシーの 410F ですね。
さっきどこに書いてあるか教えたんですよね。
そうです、どこに書いてあるんだろうってちょっと探したんですけど
要は機種名気にせず買ったって感じですね。
はい、そうですもう特にね、あのカタログとか見ずに、
うん、
前回のあの
そんなことないでしょ、聞いて
こと聞いて、
お、素晴らしい。
それでこう機能とかを重視して買いに行ったので、うん、
お店で相談したんですかね。
はい、しました。
店員さん、
お店に相談したというよりかは、うん、ある程度自分でこんなのが欲しいなっていうのを決めて、
うんうんうん、
で、まあ、売り場を一周してなんとなくこれかなっていうのを目星をつけてから店員さんに相談をしましたね。
なんか対抗機種で気になったのあったんですか。
気になったというよりかは、店員さんに一番この機能が欲しいっていうのは、うんうん、広角の 24mm が、
ほいほい、
まあ、今まで 28mm が携帯にあったので、
うん、
24mm が欲しいっていうので、まあ、他にあのコンデジで 24mm のありますかって聞いたところ、ルミックスでありますよっていうので見せていただいて、
うん、
それと比較してみて買ったって感じ。ね、
じゃあルミックスの広角対応のやつと、このイクシーが残って、
はい、
お店の人と相談しつつ決めた。
そうです。
最終的に決め手はどこだ。
決め手はですね、ルミックスの方が背面っていうか、うん、後ろのところが全面液晶だったんですよ。
あ、ルミックスはタッチパネルの機種多いですからね。
そうですね、だったのでやっぱりこうね、ちょっとした操作はボタンでしたかったっていうのがありまして、うん、であと店員さんのおすすめで言うと、うん、まあ、ルミックスよりイクシーの方のがこう絵が綺麗っていうのと、レンズが明るいっていうおすすめだったので、うん、毎回のように話してますけれども、うん、家の中で猫を撮ることが多いので、
そうですよね、
室内で撮るのに明るい方がいいかなと思って、
うん、そうですね、
はい、
やっぱり暗いところで撮るには、 感度を上げるのもあるんですけど、レンズ自体が明るいと、やっぱりザラザラがなかったりとか、あとはシャッタースピードの速さが稼げるとかがあるんで、やっぱりレンズが明るいっていうのは一つ決め手になりますよね。
そうですね、
うん、ルミックスとそのピクシー比べてデザインとかで気になったとかあります、
はい、若干ルミックスの方が大きさ回りくらい大きかったですかね。
その410ってすごく薄くて、はい、スクエアっていうかな、四角くなってるから、
すごい手に、ね、あの私結構手ちっちゃい方なんですけど、うんうんうん、手に馴染みやすく、なおかつこうレンズが結構大きめなんですが、レンズに手がかかりづらい、
あ、指が映らないってことね、
はい、大きさですね。
いいですよね、
はい、
なんかね、人が買ったの見ると欲しくなりますよね。
そうですね。で、ね、あの本当携帯、あの携帯システムの iPhone とかじゃなくて、うん、あのいわゆるガラケーっていう、はいはい、よりもなんか軽いんじゃないかっていうぐらいすごく軽いので、これ持ち運びに便利だなって思いますね。
そうですか。今まで携帯で撮ってる方が多かったんですよね。
はい、そうです。
写り携帯と比べてどうですか。
もう全然違いますね。
そうですか。この辺をこう絵を示さずにですね、はい、渡辺さんの言葉でどこがどういいか、はい、ぜひ説明してください。
まず私が一番その家で可愛がってる猫が、うん、白黒のなんか8割っていう柄の猫なんですけど、まあ、あの鼻の周りが白くて耳のところが黒いっていうんですか、
はいはいはい、8の字に中が白くて、外が黒い、
はいはいはい、で目が金色の猫なんですけど、うんうん、携帯で撮るとどうしてもホワイトバランスがうまくいかず、
うんうんうん、
明るく撮ろうとすると白いところが白飛びしてしまったり、
うんうんうん、
で目をきれいに撮ろうとするとなんかそれもなんかこうちょっと暗くなってしまって、うん、金目がきれいに映らなかったりしたんですけど、うんうんうん、すごい表情がはっきりくっきり見えるようになって、でうちの子ちょっと変わった模様っていうか変わった毛色してるんですけど、
うんうんうん、
そのまあ、耳の方の毛が黒いんですけど、この眉毛から生えてるヒゲっていうんですか、
はいはいはいはい、
とが白いんですね。
おお、じゃあ顔の中で八の字の外側は黒いんだけど、その中にこう、はい、長めの眉毛な感じで白い線がピッピッピッって入る。
はい、そうですそんな感じの毛色なんですけど、うん、そういった白いヒゲとかも結構綺麗に映ったりとかして、まだプリントまではしてないんですけど、
うんうんうん、
まあ、あの全然違いますね。目の表情がすごい綺麗に映るっていうのがすごい一番大きいかなって。
やっぱりね、携帯と比べてレンズも大きいですし、うん、撮像素子も大きいので、うん、詳細に映るところもあるんですけれども、
うん、
あとは、黒から白までのグラデーションが細かく映るので、
うん、
携帯だと黒くなっちゃうとか白くなっちゃうっていうところにちゃんと模様が見えたりとか、
うん、
細い白い線と黒い線がくっきり見えるのがやっぱりコンデジにしていいところじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
ピント合わせとかが携帯より早いとかあります？
まあ、全然早いです、はい、
最近ね携帯電話ピント合わせがあったりして、あと押してから撮れるまでの時間とかも、コンデジの方がいいので、その辺で困ってる方はぜひコンデジを買ってみたらどうかなと思ってたりもします。
はい、やっぱりあとあれですね、起動が早いっていうのも大きいですね。
あ、そっかそっか、はい、携帯は、開いてデジカメというかカメラモードにして、カメラ機能を起動してから撮るのでね、
もうコンデジだと本当にオンして押すモード、うん、すぐ撮れるっていうのが、
そうですね、ぜひお店でも実際触れるところでは起動してどんだけで撮れるかっていうのはチェック項目の人だと思うので、
はい、
そこは気にした方がいいと思いますね、
はい、
ちなみにうまく撮れる話ばっかりしてきたんですけど、うまくいかないこととか使い方で分からないこととかってあります？
うまくいかないことというか、まあ、使い方なんですけど、まだ買ったばかりでちゃんと説明書を読んでいないっていうこともあり、
うんうん、
まあ、コンデジを買うのがもうかれこれ何年ぶりだろうっていうくらい久しぶりなので、
うん、
とにかく機能が多すぎて、この機能はどう使ったらいいんだろうっていうところがわからないぐらい、あの撮影モードがたくさんある、
はいはいはい、撮影モードって画面の中でたくさん出てきてこう上下とかで選ぶんですよね。
はい、はい、
私が使ってるやつは撮影モードとかはダイヤルで選ぶタイプだったりするので、とりあえず何個あるか見えるんですけど、画面で選ぶやつは多分画面の外まで項目が広がっちゃってると思うので、
そうですね、
どこまで行ったら終わるんだろうみたいなことが、
でこう選んでるうちに一番上に戻ってあれみたいな感じになっちゃうんで、
そっかそっか、
だからこういう場面の時はどのモードを使ったらいいんだろうとか、このモードはどういう時に使ったらいいんだろうっていうのがまだ全然わからないところですね。
あとオートが多分すごく充実していて、さっきもねちょっとだけ、見ながら試してみたんですけど、はい、オートにしていて吉田にしてくれる感じもたくさんあって、動くものだったり止まってるものだったり、はい、顔が映ったり映ってなかったりとかで、勝手に判断してくれるところもあるかなと思うので、はい、とりあえずオートのままでずっと撮ってみて、どうもうまくいかないなっていうところをシーンとか、ちょっと凝ったところを使い始めるっていう使い方で全然構わないんじゃないかと思うんですよね、
はい、
とりあえずオートでも多分猫は可愛く撮れると思うんで、
そうですね、で今のところこうオートで撮っていて、でこう 寝顔をこう寄って撮ろうとすると自動的にマクロになってたりとかして、マクロに切り替えなくてもマクロにしてくれるんだっていうのがすごいなって。
昔まで視界持ってる人だとねマクロモードがあったり、あとフラッシュの自動も、進んでるんで、その辺も頭良くなってますよね、逆にしたいけどできないことって何かあります？
したいとかできない、できないっていうのがちょっとまだそこまでまだ枚数取ってないんでないんですけど、うち結構スカイツリーが近くにあるので、その広角を生かしてスカイツリーをなんか面白く撮る方法があったらいいなっていうのはありますね。
広角って、周りのものがたくさん入って、特に何ていうかな、近くのものと遠くのものを両方入れるっていうのが一つ面白いんじゃないかと思うし、近くのものを入れた時に、遠くのものってカメラの位置が上になったり下になったりしてもあんま変わらないですけど、近くのものは、カメラをすごく足元で構えるとか、頭の上で構えるとかで景色が変わってくるので、その辺を生かすのが一番面白いんじゃないかと思うんですね、特にスカイツリーみたいなものだと見上げる、アングルに必ずなっちゃうじゃないですか、あれを見下ろす点はなかなかない
です。そうですね、
近所で撮ると見上げるっていう時に、自分の足元から見上げた景色と、自分の目線とはすごく、なるべく手を上の方に伸ばして、その辺からでも見上げた景色は随分周りの景色が違うので、その辺を試してみるとか、あとは、一緒に何を入れるかっていうのを、ぜひ広角なので、本当に写したいものをしっかり写して、端っこにスカイツリーが全部見えるとかっていうのがうまく使えるんじゃないかと思うんですよね。
はいはいはいはい。
なのでそんな感じで、写真試してみると面白いんじゃないかと思います。あとさっき、サムネイル表示に迷ってましたよね。
迷ってました。はい。
サムネイルはさっきまで使ってて、ここ1週間使ってなかったんですか？
昨日、一昨日ぐらいに使いました。
あ、本当に？
はい。で、適当にいじったらなったんですけど。
適当にいじったらなったんですけど。
はい。どこをいじったか覚えてなくて。
ああ。サムネイルって最近のデジカメだと、ね、背面のスイッチをいくら、触ってもサムネイルになかなかならなくて、よくあの、チェッカーフラグが書いてあるボタン。
はい。
なんて言ったら9マスに分かれてるところがあったりするんですけど、そういうところを押すと、サムネイル表示、サムネイル表示っていうのは、画面の中にたくさん写真が並ぶ表示ですけど、なってるんですけど、ズームアウトの、ズームレバーズームアウト側にするとサムネイルになるのが多くて、今もそれで多分やったと思うんですけど、液晶が細かくなってるので、昔だと9枚とかが多かったんですけど、多分100枚表示とかできるんじゃないかな。
100枚？
そうそうそう、もっともっと今操作してもらってるんですけど、
何が何だかわからないぐらい。
そうですね、
はい、
多分100枚表示とかだと1枚1枚見るよりも1日撮ったやつで、あ、この辺から夜だよなとかっていうので、ざっくりと頭出しをするときにすごく便利なんじゃないかと思いますし、あとは、他にも、自分の欲しい写真を見つけるのにね、いろんな機能がくっついてると思うので、その辺を活用すると、写真じゃない、カメラの中にたくさん写真が溜まった後も、見つけやすく、操作ができるんじゃないかと思います。
はい。
他になんか、こんなことしようかなと思ってるので、使い方がわからないとかありますかね？
こんなことしようかな。そうですね。とりあえず、いろいろ 撮ってみてからですかね。まだ何がわからないかわからない状態っていう感じなの で、
うん、あとさっき、
はい、
夕日を撮るのにシーンで夕日がないって話をされてたんですけど、
そうなんですよ。
多分ですね、オートが、頭良くなってるんで、オレンジ色で空がたくさん入ると、勝手に夕日になるんじゃないかと思うんですよね。ちょっとね、カタログとか調べないと分かんないんですけど、そんな感じにできると思うんで、その辺をちょっと試してみるといいんじゃないかと思います。難しいのは、夕日に向けてみないと分かんないところなんで、まあ、その辺気になったところはね、取り扱い説明書を、まあ、つまみ読みするのとかをしてもいいんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。
うん、
ちょっと私もこう説明書っていうのをこう分からなくならないと開かないタイプなんですよ。
それでいいと思います、
はい、分からなくなったらこれしたいんだけど、なんどうしたらいいのかなっていうのでこう説明書開いてっていう感じで使うので、うんうんうん、
そうですか、
うん、
あちなみに、
はい、
一緒に買ったものとか、アクセサリーとかって何を
一緒に買ったものは、まあ、メモリーカードがなかったのでカードを購入して、うん、であとはもうストラップしかまだ買ってないです。
あ、そうですか。
で失敗したのは保護フィルムを買い忘れたっていうので、
あ、まあね、まめに何ていうのかな、ケースの中にしまう人は保護フィルム多分いらないと思うし、せっかく高精細なものが少しにしむ感じになるので足らないで済むんだったらそれに越したことないんですけど、本体そのままカバンの中に出し入れするとかっていうのがあるんであれば、保護フィルムは、まあ、消耗品として使っちゃうというか、買うのがいいかなと思ってるんですよね。保護フィルムに傷が入ったら、また買い替えるぐらいのつもりで保護フィルムを使っていくと、結構安心して使えるんじゃないかと思います。ケースは今何使ってるんですか。そのままカバンに入れてるのかな。
ね、ちょっと 手頃なちょっとしたポーチというか、袋に今入れて、でそれでカバンに入れてる状態ですね。
そうですか、
はい、
じゃあとりあえず足りてるのかしらね。
あ、でもケースもねちょっとちゃんと買おうかなと思ってまして。
そうですか、
はい、
ケースは具体的に何か考えたりしました。
これだけちっちゃくて、ね、軽いので、もうこう散歩しながら写真を撮る目的である散歩っていう時にはもう首から下げたいなと思っていて、で、まあ、ストラップの方もねそれなのでネックストラップなんですね。
首にかけるストラップされてますね、
はい、なので、まあ、その首から下げていてカバンから取り出しやすいっていうよりかはカバーを外しやすいケースが欲しいなって考えてます。
そうですか、
はい、
そうするとどんな形がいいんだろうね。
どうでしょうね。
結構ね、首から下げて、カバーのようにケースをしていると、ケースをなくしやすいんで、その辺を気をつけないといけないかなと思うんですけど。
そうするとなんかさらにカバーにもストラップをつけたくなりますよね。
そうで、中にはね、専用のやつだと、ストラップにちょろっと輪っかで、引っ掛けるやつがあって、カバーが、どっかに飛んでいかないというか、くっついたままで、使えるやつもあったりするので、はい、その辺も見てみるといいんじゃないかと思いますよ。それだと外してもブランブランするんですけど、なくなりにくいので、逆に、どっちかっていうと取り始めちゃったら使わないっていうんだったらそれを外してカバンの中に突っ込むとかでいいと思うんですけどね、
はい、
ちなみにおすすめのカバーとかあったりしますか竹内さん。
ここここいい子にすっごいいい子に聞いてたんだけどあのね、渡辺さん全然気づかず買ったみたいなんですけど、僕のカメラと同じのを買っているらしくて、
ね、そうなんですね。
もうついさっきね、もうどんだけショックを受けてたか渡辺さんが。大丈夫、今ここからすごいテンション変わってるけど大丈夫。番組
のちょっとだけね声が大きいらしいので。
あ、本当ですか。ねしょうがないんだよね、もう離れる、で、一番いいのは純正ケースが一番いいです。
純正ですか、やっぱり
純正ケースが今の話を聞いてると、一番ベスト、
ね、先ほどちょっと見せていただきましたけど、マグネットで外し、ね、取り外しやすくて、で、そうそう、縦型なので、ね、首から下げた時縦になるので、こうスッと取り外しができるかなって。
シンプルでね、すごくこうスマートな感じでいいですよね、
色が黒しかないんで。
ああ。
黄色かな。
そうですね。竹内さんが持ってる機種、機種じゃないや、やつは色が
黒です。
渡辺さんは
シルバーです
ですね、
はい、
ということで、
それはなぜ聞いた
の一応リスナーの方に思い浮かべてもらって、結構ね、この機種赤が独特な色で、
そう、すごい真っ赤な赤でしたね。
なので赤に魅力を感じてこの機種買う方も多いと思うので、竹内さんと渡辺さんが何色買ったのかなっていうのは気になる人も多いかなと思って聞いてみました。別にあの色が揃ってると嫌だとかそういう話じゃないです
そう、そうなのそうなのね、はい、
そうですね。で、いろいろ聞いてきたんですけど、はい、これから猫ちゃん撮ると思うんですけど、はい、他にこんなものがこんな風に撮ってみたいとかっていうのがあります？
こんな風に撮ってみたい、そうですね、なんかありますかね、なんでしょう
今もうリスナーの方には分からない感じで、
うん、
ね、こっちでピースしているおじさんが2人ぐらいで、うん、それを見て笑われたんですけども笑われた俺かそんな感じで言ってますけど、あとはやっぱり旅行だと口角がね生きることが多いと思うので、
はい、
うまく使っていけるといいんじゃないかと思っています。
はい、
またおいおい、こんなことができるようになったとかですね、そういう話があれば、その辺を聞いていければいいかなと思っています。
そうですね、また使ってってわからないこととかあったら、は
い、よろしくお願いします。はい、でですね、今回は実はご質問を一ついただいているんですが、はい、とても難しい質問でですね、なんて答えようかすごく迷っている、質問がありまして、今日ですね、特設スタジオなので、
はい、
その質問持ってきてないんですが、
今
度横浜に行くので、
は
い、横浜で、写真を撮るのにいいところを教えてくださいというご質問が来ておりまして、
はい、
なかなかこう難しいなと思いつつ、
いいところですか？
そうなんですよ、写真を撮るのにいいところっていうのを、教えてくださいっていう質問が来てるんですけど、はい、せっかくですね人がたくさんいるので、アイデアがある方がいらっしゃればと思うんですが、横浜というか神奈川県在住の人いますか？千葉県の人が手を挙げたのでちょっとシーンとしました苦笑しました、私の方ではですね、横浜どこでも絵になるところが多くて面白いんですけど、横浜駅から、中華街まで今はいろんなところを歩いてずっと行けるようになっていて、以前のように山下公園と中華街よりもみなとみらいだとか、みなとみらいと横浜駅の間とかでも歩道があったりとかですね、いろんな場所があって、もしお時間が少ないんであれば駅から近いところで、多分横浜駅から中華街の間っていうところでもうちょっとなんか見つけていただくのがいいんじゃないかと思いますけれども、神奈川在住、自己紹介させていただいていいのかわからないですけれども、
じゃあスナップショットと申します。
はい、スナップショットさんからおすすめなところありますか？
そうですね、横浜ですだと港未来から中華街って結構王道なんですけど、で綺麗な写真撮れるんですよ。
はい、
でその綺麗な写真ではなく、ちょっとなんていうんですかね、下町っぽいというか、街中っぽい雰囲気で撮りたい人なんだと、桜木町の方から小金町の方に入っていったりすると結構ちょっとまた違ったテイストの写真撮れるかなと思うんです。
桜木町から小金町の方に入っていくと結構あれですよね、昔ながらの横浜のゴミゴミした感じの、
ちょっと昭和な雰囲気が残ってるので、そのあたりが好きな人は少ないかもしれません。
という感じでですね、ご参考になるか分かりませんが、その辺を歩いてみたらいかがでしょうかと思います。
時間の方大丈夫ですか？
はい。
お時間の方大丈夫ですか？
時間の方、
はい、
大丈夫ですよ。
私が個人的に好きなのは、
はい、
赤レンガ倉庫。あそこの、あれホテルでしたっけ？なんか門のようになってる面白い建物があったりとか、エコバイクじゃないですけど自転車で走って、
あります、ベロタクシー、
ベロタクシー、
はいはい、
とかあったりとか、あと赤レンガも昼間と夜で雰囲気が違ったりとかして、
う
ん、なかなか面白いんじゃないかなって。
いつも夜にはライトアップされていて、
そういうの綺麗なので、
そうですね、
個人的にちょっと好きな場所です。
あ、ちなみに横浜はですね、港エリアと、港エリアじゃないところでマンホールの模様が違うので、もし興味があれば見てみてください。
マンホール面白いです、
はい、ということでですね、進めてまいりました。なんか喋りたい方いらっしゃいます？
カットされてもいいので
。
横浜のおすすめ。
あ、どうぞどうぞ。 ヨーヨーさんですね。
はい、私ポンスジデッドと119マックから来ましたヨーヨーです。
はい、
横浜って、はい、間近で見たらそれはそれで面白いんですけど、ちょっと離れた本牧も、はい、他の上から見るとベイブリッジと合わせて全部眺められるじゃないですか。
横浜の街並みを遠くから見る感じ
で、ね、そうです、そうです。で、特に住宅地の中を山登っていくと、はい、外人さんたちが住むところになるじゃないですか。あのてっぺんに公園があって、あそこの公園がいいんですよ。
お、
あそこからちょっと眺めていただくと、
はい、
面白い景色が撮れるかもしれない。
そうですね。多分そこのボルにはバスとかあります？
そうですね、車で行くしかないかもしれません、ね、
そうですか、多分ですね、関西の方から来られるかなって。
そうなんです。でもアミミヤさんとか結構女の人連れてってそこで口説いてそうな気がしますよね。なんで黙ってるんですか？カットされてもいいぐらいでちょっと喋ったらいいんじゃないですか？
あのね、すごい僕も手を挙げようと思ったんですけど、
横浜
のあるんですけど、でね、山下公園
って
山下公園ありますよね。丘の、違う、港の見える丘公園の間の、なんて言ったらいいんだろうな、上にある歩道、なんて言うんですかね、
上にある歩道、
うん、
陸橋ですか？
陸橋っていうんですか、
山と山の間にかかってる、
そうそうそうそう、あのなんか陸橋みたいなのすっごいつながってるところがあるんですよ、はいはいはい、あそこのね、夜がね、すごいんですよね、
さすが夜。
絶対女性連れてた。もうそのテンション女性連れてた。
ネオンがねちょっとかなりキラキラしてて、
お
いい感じでね、
写真を撮るスポットじゃないですよね。女性を撮
るスポット。そうです、ね、綺麗だよねって言ってカメラ出さない。そこはね、感じとしては。
それまた違う番組で話して。
てな感じで、いろんなおすすめがありそうなのでですね、ぜひぜひ、今いろんな人が言ってくれたところを見てみつつ、面白そうなところを見つけていただけるといいかと思います。というわけで、なんとかエンディングの方に行ってみたいと思います。
はい、
サンナフォトナイスショーエンディングでございます。
はい、
変な環境の中でなんとかねエンディングまでこぎつけましたけど、
そうですね、
はい、緊張しました？
はい、やっぱりこう皆さんねいる中でっていうのはなかなか緊張するもので
ですよね、
はい、
だし私と渡辺さんも初対面で、
はい
ね、面と向かって喋るっていうのもね緊張する感じではありますけれども、
はい、
来週なんですけれども、
はい、
私が使用で、遊びに行く関係でですね、一回お休みにしたいなと思っております、
はい、
なんとなく、まあ、26回27回やったんで、2クール分やったかなという感じもあって、
はい、
1回だけ夏休みを迎えることで1周飛ばして、次の配信は再来週かなのつもりでいますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あとですねお知らせの方ですけれども、そんないではですね、そんな IT R40 という番組でゲスト募集をしております。昔の、パソコン通信とかですね、PC、あとは PC 周辺機器とかそんなところで昔話をしていこうかなと思っている番組で、そちらの方に、出演してもいいよというか興味があるという方はですね、とりあえず、そんな IT R40 というところの、ブログを見ていただいて、そこからやってもいいよという方は応募してみてください。私と竹内さんと一緒にポッドキャストに出演ができますということになっております。他の番組はですね、鋭意準備中ということで、今この辺にいる方々で、プレッシャーをかけつつですね、新しい、番組だったり新しい回だったりの配信が、できるようにと準備しているところであります。
はい、
で、そんなフォトナイッションの告知の方をしてエンディングの方も終わりたいと思うんですけれども、
はい、
そんなフォトナイッションでは皆さんのメッセージ、励ましやらですね感想、あとはリクエスト、質問などを募集しております。
はい、
送り先はですねメールでいただく場合には、そんな p@0438.jp sonnap@0438.jp になっております。あとはですねブログのコメント欄からやツイッターの方のメンションでも ていただけると思いますので、ブログでいただくには、そんなフォトないしょひらがなで検索していただくとブログ見つかると思うのでそちらのコメント欄から、ツイッターの場合には SONNAP というアカウントで、時たま、コツを喋ってたりとか、配信のお知らせとかもしておりますので、そちらに質問いただいてもお答えできるかと思います、
はい。
今回ですねカンペがない状態で喋っているので、話し漏れがあるかもしれませんけれども
あと、
はいはい
Facebook がありますね。
そうです。最近、Facebook のページも作ったりしているので、
はい、
そんないプロジェクトという名前かな、はい、とかを Facebook でサーチしていただくとありますので、
はいはい、
存分にいいねというのをやっていただければ、いいかなと思っております。
はい。
ということで、ちょっと緊張する収録も、終わりに近づいてまいりました。はい、どうでしたか？渡辺さんやってみて。
そうですね、緊張はしたんですけれどもやっぱこう新しいデジカメを手にして、
うん、
こう話したいことがたくさんあったのですごい楽しかったです。
わかりました、
はい、じゃ
あ来週一人でやりますか。
いやそれはちょっと無理なので、はい、そのちょっとお休みの間にたくさん写真を撮って
そうです、ね、
はい、分からないことを、ね、こうどんどん増やしていこうかな
って思います。はい、何百枚何千枚と撮ってみてください。
はい、
私もですねちょっとなんかこういつもと違う緊張があって、うん、妙な筋肉が疲れた感じがしております、来週お休みいただいてですね、もう一回パワーを充電して臨みたいと思っております、
はい、
ということで、そんなことないしょ第27回この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さんさよなら。
はい。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます、吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、うん、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですがお願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたのでそちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。